日本シリーズで、日本シリーズじゃないですね、日本シリーズとプロ野球のことになっちゃうんですが、シリーズ日本、23番目、中世日本の1ですね。これ時代区分がまず問題になると思うんですね。日本人って結構面白い性質がありましてね、決まってることを非常によく守るんですよ。それはまあ確かに世の中が安全になります、いいことなんですが、例えばこの学問の世界ですとエントロピーっていうのがあるんですね。でエントロピーを信じますかとかエントロピーを疑いますかっていうとですね、まあ、日本の学生はもちろんのこと学者も含めてほとんど 99% ぐらいがですね、それはもうエントロピーなんか今から150年ぐらい前に確立した熱力学の学問ですから全然疑ってませんと。それから私が一回ある大きな学会にですね、エントロピーの真実性についての研究をスタートしようっつったら大体ほとんどの先生が反対されまして、そんなバカなことをやってもしょうがないよと。ところがアメリカで同じ質問をしますとね、大体3分の2の人はいやエントロピーは確実なもんじゃないかっていうけど、3分の1ぐらいの人はいややっぱりちょっと疑ってみた方がいいっていうふうに言うんですね。それからこの前なんか地球は丸いのか平らなのかという質問をしますと、日本人はもうほとんど全員が丸いって言うんですよ。ところがアメリカ人はですね、3割ぐらいが平たいって言うんですね。円盤状だって言うんですね。だからまあこれはね、いい面と悪い面があるんですね。まあ日本人の場合権威に弱いとも言ってもいいし、決まったことをきちっと守ると言ってもいいわけですが、アメリカ人の場合はあまりそういうのを信じない、したがってこう革新できるんですね。新しいものを作っていけるんですね。ですから日本の場合はこう非常にこう産業も発達してるし、世界でも有数の素晴らしい国なんですが、欠陥としてはですね、アメリカで発明したものをこう発展させるのはいいんですけども、自分のところで創造的なものを作れないんですね。で私は割合とこの若い頃から比較的こう新しいものをこう手掛けるんですが、それは今までのものを疑ってかかってるからなんですね、いつも。ですからいつも批判されます。今だったら地球が温暖化しないのかとんでもないとかですねまあその地球が温暖化するということは、お上が決めたんだから、お上が決めたことをなんでいいよ差し挟むのかっていうことになるんですけれども、地球温暖化なんていう問題は物理の問題ですからね、私は専門家の一人として異議を申し立てて全然構わないんですけど、そこが問題なんですね。でこの歴史の問題はもっとそうなんですよ。この歴史の問題は、中学校あたりで教えるっていう問題があってですね、まあ妥当なところを決めとかなきゃいけないということがあって従来の時代区分はですね、まあここにちょっと参考に書いたんですが、実にですね飛鳥時代の半分ぐらいまでがなんていうのかびっくりしますよ、原始時代っていうんですよそれでやっと飛鳥時代ぐらいから日本は古代に変わって、それで中世になって近世になってそれで現代になるっていうふうにしてるんですね。これは明らかにですね2つの理由があるんですね。一つは日本の文化が遅れている、日本が発展が遅れた国だという認識が非常に強いんですね。それは人間が幸福に過ごすようになったかとか食料が十分あるかとかそういうことに視点があるんじゃなくて、大きなお城があったかとか中央集権制が確立したかと、つまり人間一人一人住んでそこに住んでる人間をに焦点を合わせて時代を区分を決めてるわけじゃないんです。歴史自身がそうなんですね。歴史自身が力ずくの歴史なんですよ。だから力が強い、つまり中央集権があった方が文化が進んでる、軍事技術が進んでる方が進んでる、軍隊が強い方が進んでる、文化が進んでるっていう、そういう認識なんですね。だけど私は違うんですよ。私はまあ日本人ですから力ずくではない社会なんですね。そうしましてこの時代区分を見ますと、まあね、飛鳥時代ぐらいまでがやはり、古代かなと。で古代っていうのはどういう時代かっていうと、あまり中央集権的ではなくて国民がまあ一人一人が幸福に過ごしているという時代を古代というと、古代というのは古いわけじゃなくて、国民が一人一人が豊かに過ごしている、まあ階級制といえば、まあ、酋長さんと、普通の人と2種類いると。建物は縦穴住宅の割合小さいやつだと。だから支配階級もそれほどしっかりしてないと。しっかりしてないということは 支配階級にとっては、つまり力ずくの社会にとっては具合が悪いけれども、一般の市民については、まあ、税金も少ないし全然いい社会なわけですね。戦争もないということで。それから形が整ってきますね。飛鳥時代から例えば律令制の走りができたり、官位十二階制とかいろいろなのができて、体制が整ってきますね。体制が整ってきたのが必ずしも発展かどうか分かんないんですけども、指導者にとってはいいでしょうね。それで日本が一つの国になり、一番上に天皇陛下をいただき、あと下に国民がずらっと並ぶと。だからそれはですね、飛鳥時代、奈良時代、平安時代の中期ぐらいまでが天皇陛下、平安時代の後が貴族政治家平の清盛、それから鎌倉になって武士に変わり、まあ、鎌倉の中間から北条執権制度ですけども、将軍は、皇室から取ってたんで、来ていただいてたんで、まあ中間ですね。それから室町時代になって武家政治になったけど、この前に建武の中興がありますから、南北朝がありますからね。やっと室町時代の少し経ってから、本当に一番上がまあ実質的に武士で、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と来て江戸時代が終わる。ここまでがまあ中世でしょうね。っていうのは、中世っていうのを定義つけるときに定義をつけなきゃいけませんからね。偉い人が一人か二人かいて、そしてその下に国民がいると。家はまあそこに写真をちょっと貼りましたけども、まあ縦穴住宅が少し上に持ち上がったと。壁のある縦穴住宅みたいなもんで、屋根は基本的にはかやぶきでありですね、まあ、その下に家があるという、こういうふうになったと。まあこれは農家ですけども、もうちょっと小さな農家ですと、まあ縦穴住宅とほぼ違いないけども、穴の代わりに壁を作ったっていうような進歩があった。それから人口の職業分類としてはですね、一番右下の円グラフに書きましたけれども、農民がまあほとんどと。まあ、この図ではですね、江戸時代のものを取りましたんで、85% ぐらいが農民で、あとが武士だとか商人なんですが、これはもちろん奈良時代ですと、まあ、9割ぐらいが農民だということで、農民が大多数で、少しそれ以外の人たちがいるという人員構成ですね。現在は、農家の方ってのは統計上はもう 10% を切ってますからね。ですからまあ確かに現代はもう社会が違うということははっきり言えると思うんですね。それから時代区分を考える上でもう一個、人口ですね。大体大雑把に言って、ここでいう古代、つまり飛鳥時代ぐらいまでは、まあ、日本は大体、まあ500万人、多くて500万人、まあ2、300万人から500万人ぐらいってことですね。だ今1億人ですから、まあ、大体20分の1以下ということで、まあ、現在住んでる人の20人に1人しかいないということなんで、ものすごく人口が、なんていうかな、まばらだというふうに考えられますが、日本ぐらいの面積ですね、37万平方キロメートルぐらいですと、現在日本の20分の1ぐらいの国っていうとですね、フィンランド、スウェーデン、あそこら辺の北欧の国が大体、まあ、人口が500万から1000万ぐらいということで、まあ、ほぼこの日本の古代に近いんですね。で、日本の中世って言いますと、まあ、徳川時代が3000万で、その前が1000万ぐらいですから、700万ぐらいですから、おおよそ1000万ぐらいになりますね。ですから、まあ、日本のここでいう中世っていうのは、人口密度から言えば、まあ、フィンランドとかそういうものよりか、少し多いと。フィンランド、スウェーデンよりか少し多いという感じですね。ですからまあ漢字として人口密度という点から、それから支配体制という点から、住んでいる国民が住んでいる家という点から、それから職業の分類という点からですね、だいたい飛鳥時代から江戸の終わりまで日本は同じ状態だったと僕は思うんですね。ですからここを中世と言うべきだと思います。古代というのは、まあ、縄文時代の初めでもいいし、稲作の初めでもいいんですけど、まあまあ、 古代が2万年から1万年ぐらい続いたんですかね。それから飛鳥時代から江戸時代の終わりですから、これが1200年ぐらいですかね。まあそのぐらい続いてると。だいたい昔の方を大雑把に何万年という歴史にして、近代を細かく切るっていうのは、まあ私たちが現代にいるからということで、あまり望ましい時代の区切りではないかもしれません。ただ学校なんかで、まず、弥生時代なんかをですね、原始時代と呼んでるのは、これは中国との近隣諸国状況の関係で、日本をとにかくダメな国家ダメな国家って言わなきゃいけないという文部省の固い決意がありますので、まあ、仕方がないと。それから古代、中世、近世なんかも細かく分かれすぎて、何がその差になっているのかと。私は昔ね、鎌倉時代が武家政治になったっていう点ではですね、古墳時代ぐらいから平安時代の末までが、まあ、いわば武士じゃない、それから鎌倉時代から江戸時代の終わりまでが武士支配だということで、そこに大きな差があるんじゃないかと思ってですね、一回平安時代の末から鎌倉時代の初めの時に、日本のその職業分類とか住んでる家だとか、まあ、そういう人口だとかそういうの調べたら全然同じなんですよ。だからまあ国民にしてみればね、国民を主体とした歴史という意味で見ればですね、平安時代も鎌倉時代も変わんないなと思ったんですよ。で鎌倉時代と室町時代も変わんないんですよ。室町時代はむしろね、田楽ができたり天ぷらが発明されたりですね、いろいろ文化が別の文化が発達しましたが、これはどっちかっつったら中央集権的な発展じゃなくて庶民の文化の方の発展なんですね。つまり奈良時代なんかは飛鳥時代から奈良時代にかけて律令制がやったり税金が整えられたり国府が全国に作られたりというようなシステマティックな変化じゃなくて、日本の国民がですねもう一つ上の段階に進もうとしていると、まあ、それが江戸時代の人口の増加にまあつながってるなというふうな感じがしますね。その意味では、まあ、歴史をこう今度このシリーズ日本は、日本人のルーツ、日本人の宗教、日本人の文化、男女関係、家庭、そういうものを中心に人間というものを見てますから、歴史というものを見てますからね。だからまあ今鎌倉殿の十何人とかやってますけど、あんなの全然僕にはもう興味がないんですよ。要するにあれはまあ今の日本で言えばタレントの私生活に興味があるっていう感じなんですね。まあタレントはね、昔は長谷川一夫だったり美空ひばりだったりします、石原慎二郎だったり、慎二郎じゃ裕次郎だったりですね、まあ今はさんまさんだったりですね、まあいろいろ北川景子だったり変わりますけども、だけどそれは我々の生活とは関係ないし、歴史が動いてるわけじゃないと思うんですよね。だからトップの方の100人か200人のことを美に入り才にあり入り検討してですね、それを歴史だと称して、まあ、かわいそうに中学生とか高校生に何月何年何月誰それがどうしたとか、北条政子がどういう性格だったなんていうことをですね覚えさせるのが本当に人生にとって役に立つ歴史なのかなと思いますね。それから単にこの上の方の人だけとか、それから将軍が変わったとか、足利氏から織田氏に経由して徳川に変わったっていうことは、それは上の方の問題であって国民は本当に変わってんのかなっていう気がしますよね。その点では今例えば環境の問題だとか生きがいの問題ですね、そういった問題を真面目に取り上げてる割にはですね、やはり日本人の心の中にはなんか力ずくの社会、この力ずくの社会っていうのは、近代っていうか現代になってから培われたものでありますが、本当に日本の中世日本の終わりまで、つまり徳川幕府の終わりまでにはですね、そういう力ずくの社会で歴史を分類するっていうこともなかったんじゃないかと、そんなふうに思ったりするんですね。その意味でこの今回は中世日本の一番ですけども、 まあ一緒に考えてもらいたいなといろいろコメントを寄せていただいて、僕もコメント楽しみにしておりますので、それで、どういうふうに考えたらいいのか、一体その支配層を中心に、歴史というのをまとめ、人生観とか人生の価値だとか幸福というものをですね、わずか日本人3000万の中のわずか200人とか300人の、やり方で、日本というのを論じるべきかと、まあ、いうことについてもいろいろご意見を寄せていただければというふうに思います。
武田邦彦メルマガでは講演、ブログ、政治活動、 YouTube などすべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。